京都歴史回廊協議会絹掛けの心。こんにちは、京都歴史回廊協議会清水のりおです。絹掛けの心、このコーナーでは京都歴史回廊協議会の活動を紹介しながら京都北西部の魅力をお伝えしたいと思います。
はい、清水さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、暑い中ではございますが今日もね、はい、ゲストの方を連れてきていただきました。はい、ご紹介ください。
はい、ではご紹介しましょう。京都北山丸太生産協同組合理事長石川博也さんです。石川さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
そう、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今、ね、清水さんからご紹介あったんですけども、はい、京都北山丸太生産協同組合っていうのはちょっと私はごめんなさい、聞いたことがあまりなかった、はい、さあどんなことをしてらっしゃるところなのかをちょっと教えていただけますか。
はい、じゃあ石川さん、お願いします。はい、
非常に長い名前の組合なんですけれども、その名のごとく京都府の木であります、北山杉ですね。
はい、
北山杉から作る北山丸太の生産を担っている生産業者の集まりでございまして、現在、組合員が25名で、いろいろな活動をさせていただいているというところです。
はい、北山杉、北山丸太、よくこのね、ラジオミックス京都ってやっぱり北区上京区がエリアになっておりますので話としては伺ってるんですけれども、その北山丸太を扱っていらっしゃるところの大元締めのところにいらっしゃるのが石川さん。ということは北山丸太、北山杉のことならもうね、石川さんに聞けば、理事長の石川さんに聞けば何でも分かるって感じですよね。清水さん。
はい、そうなんです、
ね、
でもね、このラジオミックス京都の巻き込みミックス京都、この番組の月曜日のコーナーに3月まで住山博士さんっていうお方がちょっと気ぃつこてますっていうタイトルで1年間木材のお話をされてましたので、今日は石川さんには北部山間部エリアの食の切り口からその魅力をお話しいただこうと考えております。
あら、そちらのお話ですの。
はい、
あら、じゃあそっちについても石川さん詳しいってことですよね。
はい、そうなんです。
楽しそう。はい、食って何があるんだろう。楽しみですね。はい、はい、
では早速石川さんにお話を伺っていきましょう。
はい、お願いします。
ところで鈴木さんは、はい、サバ街道って聞いたことありますか。
サバ街道ですか。とりあえず若狭からその京都にね、はい、お魚運んでくる、サバを運んでくるという道屋っていうのは知ってますけど、はい、
一般的に京都の方が頭の中で思い浮かべるサバ街道は、こっちから言うと八瀬であったり大原であったりを通って、若狭湾の方に行く道を想像されるんですけども、それを東のサバ街道と位置づけますと、はい、西のサバ街道というのがあるんですね。石川さん。
そうですね、若狭小浜から出発いたしまして、
はい、
京都府の、今、南丹市美山町に入りましてね、美山町から、京北の方入って、それから京都市内に抜けてくるっていう西のサバ街道っていうのが存在してますね。
そこで、はい、西のサバ街道のサバ寿司は、はい、焼きサバ寿司なんです。
生じゃなくて。
生じゃなくて。
へえ。
で、おそらく普通の京都の方が聞くと、はい、初めて聞く。
そう、お祭りの時に出てくるのは生ですよ。
生の、
ね、
締めた生のサバ寿司なんですけども、はいはい、そうじゃなくて西のサバ街道は焼きサバ寿司。ここを石川さんにご説明していただきます。
はい、冷凍技術が発達してなかった昔はですね、この酢を締めて、京都まで、サバを運ぶのにでも最速でもやっぱり昼夜はかかってたんですね。 はい、それは東の鯖街道からこう運ばれた鯖で、京都では鯖寿司の文化がまた開いていたというふうには思うんですが、この西の鯖街道というのが非常に、まあ、京都に向かうにしても峠とかの難所が非常に多くて、1日ではなかなか、着かないという、
はい、
街道だったんですね。それによって、まあ、京都の、この西の鯖街道を使ってで、サバを運ぶのには非常に、まあ、困難が多かったということで、このサバを美味しくための保存方法の一つとして焼きサバをで運んだ作っていったというような文化があったんだと思われます、
うん、実際石川さんは若サバの方から自転車でこの京都市内に向いて走っていただいたんですけども、
はあ、
難所があるんですね。
そうですね、まあ、自転車と徒歩でも一度、まあ、実験といいますか
すごい
昔の人は実際徒歩で歩かれたんですから、まあ、私も一度、まあ、昔の方の気持ちになって変わって徒歩で歩こうということで歩いてきたんですけれども、まあ、非常に、まあ、西の鯖街道に関しましては、まあ、その県境の堀越峠というのがあるんですが、これが非常な難所でございまして、おそらく、まあ、徒歩で、まあ、2時間少々かかりましたね。
上り坂
で今度は下り、それで、まあ非常に、まあ冬の期間が長い、雪がの積雪期間も長かったということもあって、あまりそちらの方が京都に向かってのサーバー街道としてはなかなか発展しづらかったのではなかったのかなというふうなふうに想像してます。
すごいな、はい、身をもってすごいですねさすが理事長、すごいですね。
さすがに行くだけすごいですね。
それでやっぱりちょっとその生では持たへんと、
うん、
ね、だからちょっと焼かはったんです。
そうですね、
これ現物を今持ってきてくれはったんですけども、
はい、ありがとうございます、
は
い、
これ味はどんな感じですか。
そうです、生 の普通我々がいただくサバ寿司よりも非常に、まあ焼くことによって味が非常に凝縮されてるって言いますか、甘みが非常にサバの甘み持ってる本来の甘みが自然と出てきて、僕はこのサバ焼きサバの方が美味しいなと感じる時がありますね。
あ、そうですか、はい、へ
ー。石川さんみたいなその北部の方にお住まいの方はサバ寿司と言ったら子供の頃はこっちやったですか、それとも東の鯖街道の生も食べはったことはあります？
ありますね。ただやはり子供の頃からも焼き鯖っていうのも慣れ親しんでおりましたので、うんうん、だから、まあ、お祭りなんかの時は焼き鯖と生の鯖寿司と両方を味わうのが非常に楽しみだったなっていう形
で、なかなか贅沢ですね
そうですね、
そうなんや、
なるほど。これは今でも買えるんですか？
はい、道の駅とかで販売はされてますので、皆さんお求めになられたらいいかなと思います、
はい、
おそらく焼き鯖寿司が買えるのはこの北部のエリアだけだと私は思います、うん、他で見たことないです。
はいはい、へぜひぜひね、うん、皆さんも一度ね、はい、お召し上がりになっていただきたいですね、はい、はい、
ちょっとここでもう一つ雑学を一つ石川さんの方からご紹介いただきたいんですが、
はい、
この東の鯖街道がそれこそ京福鉄道さんが今の叡山が福井から京都まで鉄道を通そうとしたんですけども、この西の鯖街道にも鉄道を通そうとした動きがあるんですね。
そうですね、オバマからこの美山町を抜けて、まあ日吉町の方に山陰線の方につなぐという計画、昇格線、小さい鶴の線というんですが、うん、昇格線という計画が、ずいぶん前から、長期にわたって議論はされていたんですね。
オバマの昇の王と
鶴ヶ丘の鶴を取って昇格線、これ非常に珍しい名前の付け方だったというふうにお聞きしてます、
うん、残念ですね。これが通ってたらもしかしたら京都市北区内に JR の駅ができていたかも、
本 そうですね、
知らないんですね。
へえ、いや、そうやったかもしれん。
そうです、
残念でしたね。
残念ですね。残念でしたね。
そうか、はい、さあ、焼きそば、はい、
では次の
焼きサバ寿司に続いては何でしょうか。
はい、次の珍しい食、ここしかない食、
はい、
いきます、
はい、
納豆餅の話題です。
納豆餅、
はい、
はい、納豆とお餅がコラボしてる感じでしょうか。
はい、そうなんです。石川さん、これは京都発祥なんですよね、はい、納豆というのはこの京都の北部が発祥の地なんですよね。
はい、そういうふうに、まあ、諸説ございますけれども、あのこの、まあ、京北山国地域で、まあ、納豆が、を作られたっていうふうにはお聞きしてます。はい、それで、まあ、この京北の方ではこの納豆をお餅に包んで食べるという風習があるんですね、
うん、
はい、
それ単純に納豆を、うん、お餅で包んだだけ。
はい、まあ、いや、納豆をね、こう、まあ、あの作り方としましては、このお餅を平たくこう、しまして、その中に納豆を入れるわけなんです。それで、まあ、納豆の上に、まあ、まあ、地域にもよりますが、塩または 砂糖ですね、黒砂糖を入れるところもあります。それをこういうふうに、餃子のようにこう包みまして、
半月形、
そう、半月形ですね。はい、それでを、まあ、やぶ、お餅を焼いてで食べるという風習があります。これは実は京北地域ではもう伝統的な行事で、まあ、その半月 のお餅を三が日、お正月の三が日、食べるということです。お正月にはお雑煮がなくて納豆餅で代用されてたと。
お雑煮ないんですか。
お雑煮がないんですよ。
え、あ、そうなんだ。
はい、
あ、え、ということは何ですか。 おつゆがなくてそのお餅を食べる。
そうです。
あ、そうなんだ。へ
え、なるほど。まあ、私がこのお話聞いて好きなのは、納豆餅は保存食として活用されてた、
うん、
特に石川さんのお仕事もそうですけども、林業に従事されている方がお弁当のように、また、携帯非常食として持っていかれたというお話を聞くんですが、うん、そこはどんな感じ
ですか。そうですね、山のお仕事っていうのは、まあ、その近く の山の木を切り出したいっていうのはその日のうちに帰ってこれますのでいいんですが、やはりちょっと遠いところの山に行くと、5日から下手すりゃ10日ぐらい泊まりがけでというような、
うん、ね、
山に行くことも昔はあったんですね、うんうん、そういう時の、まあ、昔の方はやはり納豆も餅も保存が効くということで、それを餅になって山の仕事の方に入られたというふうなことも聞いております。
ね、栄養価高いですもんね。
そうですね、納豆もお餅もどちらも栄養価も高いですね、はい、日持ちもしますから。
そうですね、
すごい理にかなった保存食、
はい、
非常食、
うんうん、
としては活用したかった、
う
ん、はい、昔からの知恵ですね。
そうですね、
見た目は簡単なものですけど、うん、奥が深い、
ね、奥が深いですね、うん、
日本中どこでも納豆の産地は自分のところが発祥の地だとおっしゃってますけど、うん、ここで石川さんの方から少しだけ、
はい、
京都発祥の地という諸説ある一つの由来の、
はい、
源義家奥州出兵の際というのを教えていただけますか。
あ、そうですね、昔、まあ、源義家がですね、奥州に出兵した際、この藁に包んで大豆をこう持っていったことによって、うんうんうん、その大豆が発酵して、はあ、それが、まあ、納豆になっていったというのが、もともとの納豆の発祥と言われているわけですね。
藁は包装紙やったんです
か。そうやったんですよ。
はあ、そういう、
うんうん、
納豆を作ろうと思ったわけじゃなくて、
うん、
持っていた包装紙の中で、はい、いわば発酵したから納豆ができた。
へえ、
なるほど、うん、それは初めて聞きました。
そうですね、ですからこの出兵した際にそのいろんなところに源義家が立ち寄られたところにはやはり納豆伝説というのが残っているということで、
あ、なるほど、うん、それで各地がもう納豆をずっと作り続けてるので、
そうですね、
それぞれが自分のところが古いと、
は
い、
ねえ、なんかやっぱり茨城とかね、東北で、ね、水戸納豆が有名だったりもしますもんね、うんうんうん、
はあ、有名なのは日本一有名な水戸納豆ですけど、
あ、ね、ですけど京都から行った、
うん、
なるほど、これは初めて
歴史ありますね、うん、いやすごい面白い、なんかもうちょっとトリビアな感じのお話を
今日は
もうね、あれですね、もう石川さんやっぱその、ま、北山杉丸太のお話だけじゃないですね、
はい、
こんなに食についても詳しくいらっしゃって、
いえいえ、そんなことないです、
すごい分かりやすく説明もしていただいて、
いえいえ、
いやすごい石川さん、うん、素敵ですよね。こんな風にこうあちこち、はい、やっぱりその北部なら北部、京都の北部なら北部で特色のある食べ物っていうのがあるんですね、
う
ん、
そうですね、
いや、あのあれですよね、あのこの絹かけの心っていうそのタイトルにもなってる、あの京都にも絹笠丼っていうのありますよね。
はい、では少しここをもう紹介させてください。絹かけの心の、タイトルにもなってますのはこの絹笠山であります。この衣笠山に宇田天皇が真夏に雪景色が見たいと言われて、布をかけて白絹かけてや、楽しんでいただいた、進んでいただいたというちなみまして、京都には衣笠丼、あのただのただの狐丼なんですけども、油揚げ、
お揚げさんね、
甘辛く炊いた、甘辛く炊いた
油揚げ、そして卵でとじ
青ネギを卵でとじてご飯に
の
せる、
美味しいのあれ、
お腹にも優しく財布にも優しいですが、きつね丼と呼ばずに絹笠丼と呼ぶ、
我が風情がある、
絹かけの心につながる、
そう、
このお料理は私の方から、紹介したかった丼ぶりものなんですが、
です、
ね、これもちょっと、雑学を申しますと、西陣の職人さんであったり渦政の俳優さんたちがいわゆるファーストフード、仕事の合間にささっと食べる丼として広まったという説もあります。
うーん、なるほど、なんか食べ物ってそんないろいろあるんですね、
知らない、ね、
奥深い、奥深いですわ、うん、またゆっくりとお話伺いたいと思います、はい、石川さんにも、今日はですね、京都北山丸太生産協同組合理事長石川秀也さんにお話伺いました。またお越しください、はい、石川さん、
ありがとうございました。
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 さあ石川さん、はい、石川さんごめんなさい、清水さん、はい、はい、
では、次回は8月25日に放送いたしますが、次回は株式会社ラクタビの代表取締役山村純也さんにお越しいただきまして、ラクタビ散歩というウォークのイベントの お話の魅力をしっかりと、また、ラクタビさんの会社の魅力もお伝えしたいと思います。
はい、清水さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。